本語の SBS です。
アニメ声優の与永翼さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。与永翼です。よろしくお願いします。
シドニーは初めてですか？
はい、今回初めてお邪魔させていただきまして、はい、いやもうなんか高校時代にそのまま留学する人たち、まあ、留学先がオーストラリアだったんですけど、まあ、僕はその時勇気が出ず行けなかったんですけど、ずっとなんかオーストラリアには行ってみたいなっていう思いがあったんで、だから今回こうして、まあ、大人になってからですけど来れたんですごい嬉しいです。
ああ、じゃあ念願かなってのシドニーですね。
そうですね、はい。
どうですか、今日もすごくいい天気ですけども、は
い、いやすごい本当になんか降り立った時からすごい晴れてたんで、なんか本当にすごい、まあ、日本とはやっぱ全然違うなというか、日本は真夏なんで今、はい、でこっち来たらちょっともう冬になってるということだったんで、なんかそこの違いにもちょっとびっくりしたんですけど、でもすごく空気は澄んでて、うん、素敵なところだなというか、もう全部見るもの全部が綺麗というか、うん、感動してしまいました、はい。
子供の頃はどんなお子さんだったんですか？
結構やんちゃでしたね。なんか本当にそのまあまあ声優を目指してたっていうのもあるんですけど、なんかやっぱりこう戦隊ヒーローものごっこをやったりとか、女の子の番組の女の子の少女アニメとかのなんか真似をやったりとか、なんかいろいろこうやってましたね。なんかゲームのその主人公になりきって遊んだりとか、まあ追いかけっこやったりとか、かくれんぼやったりとか、いろいろやって、まあ怪我もしょっちゅうでしたね。
でも子供の頃から声優を目指してらっしゃったんですか？
そうですね、でもまあ幼稚園ぐらいの時とかはまあ全然その声優って職業は知らなかったんですけど
まあ幼稚園の時はまあね、
ないですけど、幼稚園はまあそのお遊戯会だったりとかっていろいろあったりするじゃないですか、ちっちゃい頃って。でそのまあみんなの前で芝居をしたりとか、なんか読んだりっていうのが好きだったんで、でまあ小学校に入ってからですね、小学校の5年生ぐらいの時に、まあ、担任の先生、その当時担任の先生だった人に声優って職業があるよって教えてもらって、
じゃあもう小学校5年生の時からの夢が今もう実現してるということですね。
そうですね、叶って、はい、ここに今いるって感じです。
ずっともういろんなキャラクターを演じてらっしゃいますけれども、一番最初に演じた役っていうのは何だったんですか？
一番最初、僕らの職業ってやっぱりその急に名前がある役をもらえるわけではなくて、向こうで、まあ、日本でいうとモブって呼ばれているその、まあ、男性とだったりとか、まあ、街中の人だったりっていうところから僕らって大体スタートしていくんですけど、僕はもう最初男子生徒 A っていうその役から始まったんですけど、まあその時もね、男性と A といえども、まあ、セリフは一言ぐらいあるわけですけども、まあ、それもどういうふうにこうやったらいいのかなみたいな、その現場に出てやるのも初めてだったんで結構戸惑ったりはしましたね。でそこからまあしばらくしてから鬼神大戦ギガンティックフォーミュラっていう作品と大きく振りかぶってっていうその、まあ、運がすごく良かったというか、その当時2本一緒にこう主役をやらせてもらえたっていうところがやっぱり大きかったのかなっていうのは思いますね、うん。
これでプロとしてやっていけるなって自信がついたような作品って何か終わりですか？
なんでしょうね。でももういい、まだ全然そんななんかねが実感がないので、僕らの職業ってそのまあ安定した職業じゃないので、なんかずっと追い続けるじゃないですけど、なんでプロとしてやっていけるなって思ったのって、まあ、30超えてぐらいからですかね。でやらせてもらった作品とか、まあ、20代でやらせてもらった作品とかもすごい大事なんですけど、20代は結構がむしゃらにやってたことが多かったので、で30歳超えてから割とちょっと落ち着いて自分を見られるようになったりしたので、今の方が、あ、声優としてやってるなって思ってるのかもしれないですね。
こうやっぱ声の仕事ですから、いろいろ気を使うこともあると思うんですけど、例えば何か気をつけてらっしゃることってありますか？
そうですね、もう部屋の中は本当にこう加湿器焚いたりとか、寝るときはその濡れマスクじゃないですけど、今売ってるその濡れてるマスクをつけたりとか、まあ、本当にケアしたりとか、まあ、首にタオル巻いたりとか、あと喉飴舐めたりとか、体を温めて寝たり、まあ、お風呂に入った時に首をちょっと充電的に温めたりとかはしたりはしてますね。
ものすごいこう手間がかかるもんですよね。
いやそうですね、だから 声優って大変だなってなってから思いましたね。なんか普通に生きてたらそんなにね、やっぱりこう喉ってあんまり気にしないじゃないですか。まあ手洗いうがいはねしますけど、でもそんなにこうね喉飴舐めたりとか、その首を温めたりってね、日常生活で生きてる上ではそんなにやらないことをこの職業はやっぱりやるから、結構そこでも大変だなって思う時はあります。うん、
声優を目指している若者って結構ねたくさんいますけれども、そういういろんなケアですとかね大変な部分もたくさんあるし、何かアドバイスすることって何か終わりですか？
そうですね、若いうちにできることだったり経験できることっていうのはいっぱいやっといた方がいいなっていうふうに思いましたね。なんか自分がやっぱり今その30になってから思うことは、本当に若い頃、まあ、戻れるならもう中学校とか高校とか小学校とかをもう一度体験して、もっとなんかいろんなことを挑戦してチャレンジしたかったなっていうのがいっぱいあるんですよ。まあ、アルバイトもそうですけど、アルバイトももっといろんなものをやっとけばよかったなっていうのもあるし、まあ、あと友達と遊ぶこともそうですけど、まあ、あと先生との、ね、このコミュニケーションだったりとかもそうですけど、あと授業もそうですね。なんかもうちょっと真面目いろいろ取り組んでたらもうちょっとこう物知りだったりとか、なんか知ってることが増えてたのかなっていうのもすごくあって、
いろんなものを糧としてどんどん肥やしにして、その今の役に生かしていく。
そうですね、だからもう遊べるときはいっぱい遊んだ方がいいと思うし、
そうやってこう、まあ、演じるキャラクターっていろいろあると思うんですけれども、それはどうやって作り上げるものなんですか？例えば監督さんからとかスタッフの人から何かこう提案があったりとかっていうものなんですか？
まあ、僕らの場合は事前にその台本を先にいただいたりするので、まあ原作がある場合はその原作の本がすごくヒントになってたりするので、あの文章になった時にこれってどういう表情してるのかなって分からなくなったりとか、どういう感情で言ってるのかなって分からなくなった時、原作があるとそれを見て、あこういう表情してるんだとか、こういう気持ちで言ってるんだなっていうのを読み解くことができるんですけど、オリジナル作品の場合がやっぱり一番難しくて、まあ一応オリジナルで自分でこう作っていったもの、この時こういう感情してて、あの泣いたり笑ったり怒ったりとか、そういう風に言ってるのかなって思って現場に持っていって、今先ほどおっしゃられたように、あのまあ監督なり音響監督さんが、あのいや今のだとちょっと違うからこういう風にあの戻してもらえるとか、あのじゃあそこにプラスしてもうちょっとこの感情を入れてくれるっていうようなやり取りがあって作ったりとかもするので、結構そこら辺がやっぱ難しかったりはしますね。
たくさんあのいろんな役を演じてこられましたけれども、あの一番思い出深い一押しの役柄って何か終わりですか？
そうですね、でもやっぱり 大きく振りかぶっては僕の中では本当にその声優人生としてもスタートした作品でもあるし、すごく僕っていう名前を覚えてもらった作品でもあるし、本当になんかプレッシャーがすごい大きかった作品だったんですよ。できるのかっていう、あの三橋っていう役を演じることができる人がいるのかっていうプレッシャーの中やってたんで、すごくやっぱり彼のおかげで今自分がここにいるなっていうのもすごくあるところがあって、でまあそれ以降は結構そういうちょっとおどおどした役だったりとか、弱いちょっとひ弱な役だったりっていうことが多かったんですけど、あの弱虫ペダルっていう作品で、あの真奈美さんがクっていう役をやらせてもらった時は、今までそのライバルキャラクター、主人公のライバルキャラクターってやったことがあまりなかったんですよ。でもそこのこの弱虫ペダルの作品で初めてその主人公の、まあ、友達でありライバルでありっていう立ち位置のキャラクターをやらせてもらって、でしかも普段とは全然ちょっと違うキャラクター、結構自転車に乗ったりするとそのこうやる気になるというか、スイッチが入って結構こう狂気じみた子になったりするっていうキャラクターは初めてだったので、なんか弱虫ペダルは本当にありがたいというか、また新しい自分の一歩ステップを踏み出せる役になったのはすごくありがたかったですよね。
日本のアニメがこんなに世界で受け入れられているっていうのは、その秘密は何だと思われますか？
でもやっぱりストーリーだったりとか、その絵の力もあるし音の力もあるし、まあ僕たち言えばその声の力であったりとか、その演じることへの力っていうのが、やっぱり日本のアニメーションってそこがこう群を抜いてるのかなというか、やっぱその かぶった声の人がいないんですよね、その声優っていう職業の中で。みんなそれぞれいろんな声色を持っているんで、それがやっぱりその絵とマッチングした時っていうのが、やっぱりそれを見てくれてる人とか、その、まあ、言葉は分からなくてもその思いが伝わるっていうところがすごくやっぱり大きいところというか、うん、なんかもう今回このねスマッシュさんに呼んでいただいて出た時とかもすごくこうやっぱちょっと不安はあったんですよ、うん、大丈夫かなっていう、そのこう僕はまだ出たばかりだし受け入れてくれるかなっていうのもあったんですけど、でもやっぱりいろんな作品をやっぱ見てくださってたりとか、そのキャラクターのセリフを言ったらやっぱりこう反応してくださったりっていうのがあったんで、そこはやっぱり全もう全世界共通としてやっぱり全部がこう重なって人気がこうあるというか、うん、熱いものであればやっぱり熱い思いは伝わるしっていうのが、うん、あるんだろうなっては思いますね、うん。
それじゃ あの最後になりますけれども、オーストラリア在住のアニメファンに、メッセージをお願いします。
はい、こうしてまず、まあ、オーストラリアに来ることができたのが何よりもすごく僕は嬉しくてですね、また本当に機会があれば来たいなって思う、気持ちにさせてもらったし、何よりも本当に一番本当に嬉しかったのは、僕フリーっていう作品に出させてもらってるんですけども、そのフリーの、まあ、聖地になっている場所に行かせてもらえたっていうのもすごく嬉しかったので、なんかそういう意味でもいろんな、まだまだアニメはね、日本のアニメはいっぱいいろんな作品がいいのがあるので、ぜひたくさんいろんなアニメを見ていただいて、もっともっとオーストラリアの皆さんも盛り上がっていただければ、まだまだ僕らが会いに行く機会とかもたくさんあると思うので、これからも、アニメーション、そして、僕らの声優という職業、応援していただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。